こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、そうですね、6月23日、毎年沖縄に心を寄せて全国からある方々が集まってきます。全国日蓮宗青年会立正平和運動委員長の森光寛さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう平和安家、もうこれ沖縄でも恒例になっているかなと思うんですけれども、始めてもう50年が経つんですね。
そうですね、私たちは今だいたい30代40代の人間までで構成されているんですけれども、その親とかもっと上の世代の方たちから続けられてきたものを受け継いでいるという形になります。
そもそもはどういうきっかけがあってスタートしたんでしょうか。
もともとはですね、昭和35年に日蓮宗のお坊様たちが有志の方たちで戦没者の遺骨収集をされていらっしゃったのに、この安家は端を発するわけですけれども、その後その沖縄の町が作られていく過程で遺骨収集が完全に行われないまま、そこにアスファルトが敷かれ、道路ができ
て
ですね、町が整備されていく中で、その遺骨収集が行われずに供養が届かないたちに対して何かできることはないかと、その上で私たちがお題目を唱えて、お経を唱えていくことこそその人たちに対する供養ではないかという思いで始められたのが、この慰霊の最初だというふうに聞いております。
あ、そうなんですね。はい、でこう今安家という言葉を使いましたけれども、安家っていうのはどういうことを指すんでしょうか。
はい、私たち内輪太鼓と申しますけれども、内輪型になっております。太鼓を叩きながら南無妙法蓮華経のお題目を、日蓮宗のお習志になるんですけれども、叩いて亡くなられた方に対して手向けていくという、行進ですね。はい、
それを安家というわけですね。で、今お題目というふうにおっしゃいましたが、南無妙法蓮華経、これはどういう意味が込められた言葉なんでしょうか。
は
い、
これは亡くなられた方たちがどうか安らかに、お休みいただくように、そして生きている私たちにとっては一つ平和の祈りになるように、お唱えさせていただいているものです。平和の灯火になるようにですね。はい、
じゃあこれ私たちが日常の中でも、例えばそのご先祖様を思って、このお題目を唱えたりということでもいいんでしょうか。
もちろんです。はい、お仏壇、私たちは例えばご法事を務めさせていただくこともありますし、お葬儀を務めることもあります。それと同じお題目を、まだ収集されないご遺骨、地中に眠っていらっしゃる英霊に対して、手向けていこうというのが、この慰霊安家ですね。はい、
今回は、その青年会としては60名、で沖縄の方、そして神奈川の方が大体30名ほど、
そうですね、
で沖縄県内の一般の方が60名ほど、総勢150名ほど、ということだったので、もう一大行進、一大安家ですね。
はい、ご覧になられた方はちょっと驚かれた方もいらっしゃるのかなと思うんですけれども、でも中にはですね、先ほど申しました通り長年続けてきた行事ですので、待ってましたということで玄関先までこう出てこられる方もありましたし、お子さんたちも喜んで、合唱して迎えてくれる子もあったりですね、中には私は見てないんですけれども、その法華経寺のご住職様がおっしゃるには、子どもたちが小さな太鼓、でんでん太鼓のようなものを持ってできて、同じリズムに合わせて、何か唱えていたよっていうことを聞いて、なんかすごく嬉しくも思っていますね。
さあ、この平和安家なんですけれども、スタート地点が糸満ロータリー、ここにまず集合ですね。そこからどれぐらい、どこまで歩いていくんですか。
平和記念公園を目指します。で、各地ずっと供養塔が、例えば姫百合の塔ですとか、その近くに出雲の塔なんていう、随所にこう慰霊碑を巡りながら平和記念公園を目指しますので、全行程で約13キロほどの行程になります。
はい、じゃあその13キロを太鼓を叩いてお題目を唱えながら歩いていくわけですね。
そうですね。はい、
森さんは3回目の今回
そうなんです、はい、
あの参加だと伺いましたが、はい、1回目のことは覚えてますか。
はい、とにかくその頃はまだ大学を卒業してきたばかりで、先輩に行くぞと言われて、参加させていただいたので、特にその沖縄戦のことも詳しくは知らずにですね、ただ暑いなきついなっていうのが、正直な感想でした。
ちょうど梅雨明けの時期ですし、
そうですね、
太陽も厳しかったと思います、はい、で参加してみて、そこで沖縄のことに触れたり、うん、
はい、
また知る機会というのもあったんでしょうか。
はい、そうですね、うん、まあ、中にはもう少しこう日が陰ってる時、曇りぐらい、あるいはちょっと小雨が降る程度の方が歩きやすいよねっていうふうなことをおっしゃる方もいらっしゃったんですけれども、でも実際その当時はこの気候の暑さの中、この険しい道のり、険しい道のりといっても、私たちが歩いてるのはアスファルトの上ですけれども、舗装されてない道のりを、自分の命を守るため、家族をの命を守るために、逃げ惑った方たちがいらっしゃることを知って、あ、自分の考えがいかに、至らないものだったんだなっていうことを実感させていただいて、うん、それが今の今日の思いにつながっております。うん、はい、
で今年3回目参加なさってみて、はいはい、1回目とはまた違う感想があるのかなっていうふうに思うんですけれども、
う
んね、いかがでしょうか。
そうですね、やはり、昨日ご住職様やずっと続けてこられている方からお話をいただいたんですけれども、この続けていくということに非常にやっぱり意義があるんだと、ただ年に1回この日だけ思いを手向けて、歩いてみて、俺はやったんだぞというふうな自己満足をしてしまうのではなくて、実際そこにはずっと眠って供養を待っていらっしゃる方がいらっしゃるんだという思いを持てば、これはずっと続けていくべきなんだな、うん、自身も思いを傾けてできる限り参加をしていくべきなんだなということを改めて、感じさせられましたね。
なんて言うんでしょうね、沖縄の置かれている現状ってまだまだ厳しいところがあって、はい、ともすると私たちは忘れられてしまってるんじゃないだろうかって思うことがあったりもします、
うん、あ、そうなんですか。
なんですけれども、でもこのようにですね、全国から、うん、6月23日に思いを寄せて、はい、来てくださる方がいるっていうことは、はい、ものすごく心強いことだなっていうふうに感じました。あ、そうなんですね。続けていくことっていう力強いお言葉もいただきましたので、うん、はい、私たちもまた忘れずに、うん、覚えていくこと、うん、で次につないでいくことって大切だなって今思いましたね、うん、はい、本当にありがたいと思います。そして、まあ、平和記念公園にだいたい11時30分ごろに到着なさって、
はいはい、
そこで12時を待つわけですね。
そうですね、黙祷を一緒にさせていただきます。
皆さんの様子はいかがですか。150名ぐらいですよね。
そうですね、
うん、
まあ、少し、摩文仁の丘まで歩きまして、そこから平和記念公園まで下ってくるので、12時半到着した時には中にこう疲れている人間もおるんですが、うん、まあ、呼吸を整えて思いを整えてから、その12時にはですね、真摯にその記念式典の方角に向かって祈りを捧げておりまして、うん、思いが一つになったなっていうのを実感いたしましたね。
そうですね、うん、誰しもちょっと方向とか形は違うかもしれないですけれども、はい、平和で過ごしたいとか、うん、安心したい、
はい、
で素敵な未来を築いていきたいというのは同じ思いだと思うんですよね、はいはい、それがじゃあ一つになった感じというのは、
そういう気がしました。できることもできる環境もそれぞれ違いますけれども、うん、まずはその中心である思いが一つになることが大事なことなんだなというのは、うん、はい、その時に実感しましたね。
そうなんですね、はい。さて、少しお話伺ったんですけれども、はい、森さんは長崎のご出身 で、
そうです。
長崎も先の戦争で大変辛い思いをしましたね、はいはい、
で長崎の方でも、まあ、昭和20年の8月9日11時2分に、原爆が投下されまして、で、 全国日蓮宗青年会というのは各県の青年会の、集合体が全国日蓮宗青年会なんですけれども、長崎県日蓮宗青年会でも毎年原爆殉難者慰霊行をさせていただいております。でそこにはまた全国の日蓮宗青年会の方にも声をかけて、たくさんの方にですね、ご参加慰霊いただいております。
今回は、沖縄に参加していただいたわけなんですが、はい、長崎では今度は迎える側にもなるわけですね。
そうですね、はい。
両方の立場があると思うんですけれども、はい、やっぱりそこで見えてくるものっていうのは違いますか？
そうですね、私も今回いつもは前日入りして当日の行を迎えてたんですけれども、こういう委員長を拝命しまして、ルートの下見だとか、行く中で時間がありましたので、姫百合の塔の資料館っていうんですかね、はい、資料館を拝観させていただいて見学させてもらったんですけれども、やはりそういうふうにただ言われるがまま行脚の工程を歩いていくのと、やはりこう知って、その行脚を迎えるのとでは大きくやっぱり違うと思うんですね。ですから長崎にお迎えする時もその前に原爆資料館っていうのが、平和記念公園のすぐ脇にあるんですけれども、そこを見ていただくことをお勧めしたりだとか、あるいは一緒に、行って、まず知っていただいて一緒に慰霊をしましょうっていうのを大事にしてますね。はい、
その瞬間だけではなくって、
そうですね、
そこのこう点を結びつけていくような、はい、そういう行動ということですね。はい、
で沖縄戦のことも同じだと思うんですけれども、長崎でも被爆者の方がだんだんと高齢化していって、その経験を語る方が少なくなっていってるんですね。で例えばそこで、何名の方が亡くなってどれだけの家が壊れてっていう数字的な記録を残す、語り継ぐという意味では、今日その役割はコンピューターがやってくれるだろうと。で私たちにできることはきっとその日は暑かったんだろうな、苦しかったんだろうな、悲しかったんだろうなっていう思いを傾けることは我々人間にしかできないんじゃないか。でその思いを知った上で御供養を務められるのが私たち僧侶の役目なんじゃないかなっていうのを思っていて、非常にこの長崎の慰霊も同じように沖縄の慰霊もですね、大事にしていきたい、慰霊だなというふうに思っています。
このコロナ禍3年目に入りました。はいはい、で改めてですね、人のありようというんでしょうか、心の持ちようというか、そういうことが問われるような時代になってしまったな、時代になったなというふうに、強く感じました。はい、でそんな中、その宗教家の皆さんの力というんでしょうか、それもまた一つ大きな力を皆さんがこう求めている部分もあるのかなというふうに思います。はい、今回はその平和行脚の件でもあったんですけれども、これからというところで言うと、やはりこうどういう関わりをまた私たちと持っていこうというふうに皆さん思われているんでしょうか？
私たちとと言いますと、
僧侶の皆さんとまた、それ以外の方々というんでしょうかね。
はい、はい、ですね、日蓮宗という、名前がついてるぐらいで、開祖は日蓮聖人なんですけれども、日蓮聖人の頃を振り返りましてもですね、例えば疫病なんていうのはもっともっと身近で深刻な状況だったんですね。バタバタと人が倒れていて、そのご遺体はうずたかく生まれて、鎌倉ですから今でいう東京ですよね、東京の王子メインストリートにも遺体がうずたかく積まれていくような状況であったそうなんですけれども、それを日蓮聖人は、この疫病というのは仏様がもたらしてくださってるもんなんだっていうふうな解釈をされていらっしゃるんです。これは私たちやあるいは社会をより成長させて豊かにさせていくための、きっかけですよっていう捉え方をされていらっしゃるんですね。できっと、この疫病のことに関わらず苦労や困難っていうのが私たちを襲ってくるんですけれども、それを一つ自分の成長や一歩進むことの糧として、自分の中にうまく取り入れていくことが大事なことですよっていうことを、今目の前の大きな困難にくじけそうになっていらっしゃる方に、 伝えていく人間でありたいし、またくじけそうになっている方に対して大丈夫ですよというふうに、言えるような、安心していただけるようなお寺っていうのが場でありたいなっていうのが今の私の思いです。
私は特に信仰を持たないんですけれども、うん、例えば、まあ、そういうお話を伺いに、はい、お寺にお邪魔するっていうことがあってもいいんでしょうか。
はい、もちろんです。はい、いつでもどんな時でも、来ていただく場がお寺だと思っております。
はい、なんかちょっと今日はなんかなんて言うんでしょうかね、気持ちが温かくなったというか。
あ、
そうですね、豊かな時間をいただいたと思います。慰霊の日に行われました平和行脚について全国日蓮宗青年会立正平和運動委員長の森光寛さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。